おはようございます。今井孝信です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の波多野瑠璃子さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、今日のお話は、
はい、サンマリノというおとぎの世界のような国のお話です。
はい、
今井さんはサンマリノ共和国という国をご存知ですか？
はい、F1 が開催されていた国でもあったんでよく知ってます。
そうですか。イタリア半島の中にあって61平方キロの領土に人口3万人余りが住む小さな国ですよね。
はい、
私は読売新聞のローマ特派員時代に取材で行って初めて知りました。ここの国にはローマからアドリア海に面するリミニという大きな町まで、イタリアの町ですね、まで電車で行きまして、そこからバスで30分ほどでした。
はい、
ティターノという山にあります。
はい、
この人口規模から言っても国といっても小さな都市の規模ですよね。でも中に入りますと中世の建物が並ぶ非常に美しい町です。
はい、
私がこのサンマリノを訪れた時は雪が降っていて非常に幻想的で、まるで中世にタイムスリップしたかのような気分でした。
はい、ただなぜそういったちっちゃい国っていうのが存在するんでしょうか？
はい、現地で聞いた建国をめぐる伝説には2通りありました。
はい、
301年建国なのだそうですが、どちらにも先ほど言いましたリミニの町に住んでいた石膏、石を刻んだりする人ですね、
はい、
のマリノさんという方が絡んできます。
はい、
キリスト教の熱心な信者でキリスト教の伝道もしていたんだそうですが、そのマリノさんと信者仲間が当時のローマ帝国のキリスト教迫害を逃れてティターノ山に逃げ込んで建国したというのがまず一つの説です。
でもう一つは、
はい、このマリノさんが悪魔に操られた女の攻撃を受けティターノ山に逃げ込みました。ここでやはり宗教活動と農業に勤しんだんですけれども、そのマリノさんの評判の良さを妬んだ若者がマリノさんに挑み、逆に自分が大怪我を負ってしまうんですね。
はい、
ところがこのマリノさんが、若者を手当てして奇跡的に助かり、でその若者の母親は所有していたティターノ山すべてを捧げた、それが始まりだというものです。
なんかどっちも有力っぽいですよね。
はい、どちらの例を見てもキリスト教と大きく関わっていることがわかります。
はい、
それもありまして17世紀にはローマ法王によってで独立的地位が認められました。
はい、
ちなみに国名は聖なるマリノという意味です。聖人が作った国だというのですね。
はい、
町の中心部にはマリノが蚤を振るって作った石のベッドが収められた聖ペテロ教会があります。
素敵な国領ですね。
はい
はい、
サンマリノの人々はまた世界で一番小さな共和国であるということを誇りにしています。
はい、
他のヨーロッパの小国といいますとモナコのように世襲の元首による公国がほとんどなのに対して、このサンマリノは一貫して共和制を取り続けた、そこが誇りなんですね。アメリカの大統領リンカーンが、サンマリノ政府に書簡を送って小国ながら最も尊敬すべき国の一つと絶賛したそうです。
はい、
その褒められたことがよほど嬉しかったのか、この国政を担う政庁にはリンカーンの胸像が飾られていました。
さあ、そのサンマリノどんなふうな共和制を取っているんでしょうか？
はい、執政という人々が統治するんですが、かつては課長たちが集まった住民会議で選んでいました。
はい、
今は議会が2人の執政を選び、その執政たちの任期は6ヶ月です。その間この執政たちは住民の訴えを直接聞く機会を設けるなど民主主義の伝統を守っています。
なんか6ヶ月っていう期間がちょっと短いなっていう気はしますけどね。
そこがきっと不正を防ぐという意味もあるのかもしれませんね。
はい、
サンマリノは中世の街並みがこの観光客を引きつけて、観光が一大産業なんですが、
はい、
特にこの執政の就任式が行われる4月1日と10月1日は大人気です。世界遺産でもあります。
はい、
もし訪れるならこの4月1日から10月1日がおすすめなのかもしれません。
そうですね、もうすぐ4月1日です ね。ぜひ皆さんお時間があるから足を運んでみてはいかがでしょうか、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんでした。